スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井博です。
アシスタントの国分大子です。
10月もね、もう終わりに近づいて、
はい、今日は22日ということで、ですよね。
お祭りお祭りで、
はいはい、
今日はお祭りの話かな。
そうですね、
うん、あの私も行ったことがないやつあるからまた教えてください。はい、はいはい、この番組は、町創生研究所の協力でお送りします。まあ、秋ね、
はい、
あのまあ、日本は特にあの農耕民族的なところもあるし、はい、そうするとやっぱ秋は祭りかなみたいな、
ね、そうですね、
ですよね。
なんか京都は本当にお祭り多いですよね。あの大阪からね、あの学生時代京都に来てから、うんうんうん、もうなんかもうなんかいつも祭りやってるなって、まあね、思いましたけど、
有名どころ以外も ね、
うで、 ね、うんうん、でも今日はやっぱり一番の、ね、うんうん、本当に大きなお祭りが2つもあるという日で、
蔵、ね、物祭りと、
なんかあれですね、なんで今日なのかなって思ったら、あの、うん、桓武天皇が長岡京から
京都に
平安京に入られた記念日だということで、10月22日
だそうです
ね。あ、そうなんだと、
それでですか。クラマの方は、
はい、いや、ね、だからなんですかね、やっぱり
てか、あのそういう大きい大きいって言わないけど、まあ、時代祭りのがあるかに大きいけど、
うん、
まあ、蔵もある意味地域的かな、まあ、
地域の、うん、確かに、あの本当地域 の、 あの、うん、雪神社の、ね、宇治子さんたち、
まあ、今でこそ、ね、メディアとかマスコミとかの関係で割と、ね、知れてるけど、
そうですね、でもあのすごいなと思いましたね。あの学生の時に一回
行きました
、
うん、
で、あの本当、ね、大きな松明をこう抱えて練り歩かれるんですけど、もうあの人がいっぱいで、で、あの叡山電鉄でね、あの行くんですけど、はい、もうあの歩けないし、帰りももう乗れないみたいな、あ、
帰りもね、
すごかったなっていう、その記憶が一番、
でみんな来るしね、それでね、
そうなんですよ。でもやっぱりあの大人になってからもう一回やっぱり行きたいなと思って、本当にあのお祭りだ、これがお祭りっていう感じ の、 あのすごくね、
ま
あ、
特に京都にはちょっと珍しいかな、はい、
そうですね、
うんうんうんうん、
けどね、大人になって行った時はもう駅から降りてもう人がいっぱいで全然無理で、あの甘酒だけ飲んで帰ってきましたけれども、あらあらあのちょっと、ね、あのその雰囲気だけ味わって帰ってきましたけど、だからやっぱりね、あのたくさんの方が、ね、
あれは夜ですよね、
はい、夜です、はい、
まだ明るい時からは出ない、まあ、もうやらないんですか。
多分もう暗くなってからの
イメージはね、映像を見てるとも
ちろん明るい時間もね、いろいろこうあるし、人もたくさんも入ってらっしゃるんでしょうけれども、もうその時間からは、あのその早い時間から私は行ったこともあるんですけれども、
松明よ ね、
ね、そうですよね、
まあ、ちょっと本当になんか京都では他にあんまり見ない感じ、
うん、そうですね、
うん、
まあ、あの美瑛に、美瑛でですね、あの、はい、火祭りやってました。ちょっと似た の、 あのそっちはあのなんか和歌山から移住してきた方が結構いて、その那智の火祭りの方の流れでやってるんですけど、でもやっぱりあの趣が鞍馬の火祭りの方がやっぱりこう、この、ね、街道筋でこうやってらっしゃる、は
い、狭いところでね、
うん、だからずっとやっぱりこっちがいいなって思い
ました。その美瑛はそれもやっぱり神社があって、そこに
神社があって、
なんか奉納というか、はい、そういうこと、
そうです、はい、
それは参加したんですか。
いや、一回見に行ったぐらいですね。うん、でもやっぱりこう、ね、あの移住してきてまだその歴史が浅い神社地域なので、やっぱお祭りとしてこう成熟してるかって言ったらそうじゃなくて、まあ、
ね、
やっとこれからこう始まったのかなっていう、
というか神社自体も
新しいです、
新しいよね、
コンクリートの神社で
浅いですよね、
うん、そうなんです、うん、
1000年ぐらい下がりそうよね、
うんうん、本当にそうやと思う、
京都と比べたら、
うん、だからそういう意味でやっぱり、ね、京都は、ね、よそでは絶対にこう、ね、うんうんうん、得られない、ね、歴史っていうのがあるなっていうのは思いました。
ね、それはまた日々積み上がってるしね、
うん、そうですよね、
いつまでも追いつけませんからね、
そうですよね、
あ、そうですか、うん、それはあるんですね、うん、
だからね、まあ、お祭りってこう古くからあるものっていうそういうイメージありますけど、例えばまあ私の、ね、実家は大阪のまあ新興住宅地だったんですけど、
ありましたか？
なかったんです。ちょっと古いエリアだとあのだんじり祭りがあるんですけれども、で私たちのあたりはなくてちょっと寂しかったんですよね。ただその後に弟とか妹の世代になると、はいはい、まあ、あの地域の青年団とか子ども会とかがちょっと頑張り始めて、だんじりの出汁を買ってですね、それを直して少しずつこう、お祭りにするようになったんですよ。でそれが今も続いてて、ちょうどだからその地域のお祭りがこう立ち上がった瞬間にこう出会えたっていうのがあったんですけど、
熱い人がいたんよね、
うん、そういうことですよね。
でもああいうの誰かいないとね、うん、できませんからね。
でもそのおかげでやっぱりこうね、あの人のつながり、そうそうそう、世代を超えてのつながりとか、ね、こうね、やっぱり遠くに行ってもやっぱ帰ってきたりとかっていうことで、
そうそう、そうですね、う
ん、だからやっぱりね、お祭りの役割っていうのはなんかやっぱすごいんだなっていうふうに、
それはまあ大事なことですね、特に今の時代は、
はい、ね、そうですね、
以前はそうあんまりしなくてもみんなそうだったんだろうけど、隣近所とか、
う
ん、
そうですよね、
顔も知らない状況が多いからね、
うん、
今はそうね、私の自宅もそんな感じで、
はい、
一斉に入ったから100件ほど、
あ、そうなんですか、
一斉に分譲、もうだから30何年前、
ああ、はい、
うん、でやっぱり夏祭りでしたけど、
はい、
子供が多いからね、親やっぱりこうその温度を取る人がいるんですよ、
はいはい、
でその人が中心にしてあの、はい、かなりきちっとしたみこしを作って子供に担がせるとか言って、はい、でも私らも担ぎましたけど
そうです、
うん、で私のそのオーケストラの友達連れてきて演奏もしたり、
はい、
うん、なんかいろいろして、
ね、
だからそのことを皆さん覚えてるから、はい、うちの子供が大きくなっても、はい、なんとかどうしてるとかいうことはすぐもう気になるんですよね、その近所のおじさんとか、
あ、
うん、そうね、たまに帰ってきたりするじゃないですか、
はい、
そうそうそう、
うん、そう、子供の時の、ね、お祭りって本当に、ね、小さいお祭りでもなんかやっぱ、ね、思い出には鮮烈に残りますよね。
はい、ここで音楽をかけてもらいましょうか。曲なんです、はい、
ドビュッシーの、映像第一集から水の繁栄です。
はいはい、2人もどちらも、
はい、
一応オーケストラに所属しているんで、はい、すっごい遠いけど案内だけしとこうかなみたいな話で
芸術な
気ですね。私の方は11月の12日これ笹山なんですよね、
はい、
丹波田園公共ホールというんです。
あ、なんかいい感じですね
いい感じ、そうそう、そこで、12日の午後2時からね、はいはい、メインはあのドボルザークの8番、
はい、
楽しこの前ウィーンで聴いた、はいはい、あれですよ、
はあ、この曲ですよ。
そうそう、それで前半があの弦楽器だけで、はい、あのチャイコフスキーの弦楽セレナーデの 一楽章とか、グリーグのホルベルクとか、まあ、少しずつ取り出して、
はい、
あのまあ、なるべくお客さんにこう、ね、うん、受ける感じでやろうということですね、うん、オペラ座の怪人もやるらしいですよ。
あ、そうですか
そうそう、で指揮者がもうこれは本当に地元で活動してる人なんですよ、
はい、
うん、はい、というのがあって、はい、で国宝さんの方はどうですか。
私の方はですね、はい、あの11月の26日にあの南草津の草津クレアホールであの草津チェンバーオーケストラの演奏会があります。で今回はあの京都 あのバイオリニストである石上真由子さんをお招きしてブルフのバイオリンコンチェルトをあの弾いていただきます。であのメインはベートーベンのエロイカ英雄ですね。それから、1曲目はあのプロメテウスの創造物というあのバレエ音楽から、はいはいはい、あの曲はあの実はその英雄 の、
うんうん、
あの4楽章ととっても似てる曲が出てくるので、あのそれをまあちょっと聴き比べていただこうかなという、そういう思考でやろうかなというふうに思ってます。
いいですね、はい、ウルフもいい曲ですしね。
もういい曲ですね。
出だしも圧巻ですよ、
うん、そうですね、素敵です、
クライアントの、
うん、楽しいです、
ね、あれ大学の時にやりましたね。
あ、そうですか、
うん
うん、
私子供もやってましたけど、
あ、バイオリンの、
そうそうそう、あのやっぱり、まあ、ピアノとですけど、はい、一楽章だけだったかな。
あ、うん、難しいですよね、
うん、発表会でやってました。ブルフってでもその曲しか知らないんだけど、 確か他にもあるんでしょ、
うん、他にもあの今回ねあのコンチェルト第一番ですけれども ね2番もある
ありましたね確かに
他にもねあるからなんか、うん、結構あのブラームスとかと時代が近くてそういうこととってもあのこう、うん、ねあの聞きやすい
曲のイメージもそんな感じ、
はい、
僕も結構いい演奏のあのレコードを以前持っててもう何回も聴きましたね、
はい、
それは
あ、
はい、うん、うん、そうそうそう、あとメインは英雄ね、
はい、そうなんです、
うん、
楽しいです
割とやりやすい曲でしょ、
うん、ただ
ベートーベンの他の曲に比べたら、
うん、そうですね まだこうね、あの聞きやすいというか、
聞きやすいし、演奏も割としやすい、
分かりやすいし、うんうんうん、でもまたその個性的な画期的なところもあったりも、ね、しますけど、でも体力勝負ですね。
そうですね、四楽章がちょっとあれかな、
はい、もうヘトヘトですけど頑張ります。
曲はいいけどね、面白いし、はい、じゃあ今日はここまでで、次回また来月の第2日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。